はみなさん、こんにちは。
こんにちは。
ねい。こんにちは。
はい。別ラジでございます。
どうもどうも。
はい。どうもです。ですね。今回アンケート取りました。
はいはい。
身長どれくらいありますかという、まあ、シンプルな質問でございますけども。
おー、なるほどね。
4択で一応ね、取り揃えております。170センチ以上というのと、
うん。ま
あ、160代、160から169っていうのと、うんうん。150センチから159センチっていうのと、150センチ未満ということで、この4択でアンケート取りました、
うんうん。このアンケートの意図は何ですか？
意図は何ですか？最近なんか人権問題が
。ああ、そういうことか。
なんか、ねうん、発言があったんでね、170センチはないと、以上ないと、ちょっと人権がないみたいなことを言った人がいたみたいで。
そうですね。いましたね。
ちょっとネット上で燃えてるなって思って、あ、じゃあみんな、うんうん、人権はあるのかどうかっていうのをちょっと確認、人権チェックをちょっと。
なるほどね。人権チェックよね。人権チェックって何？
何？俺も今。
それは差別だ！
チャチャが入るな。
チャが入るな。いや、僕が言ってるわけじゃないから。
あ、まあまあ、
ね。あ、ヒーロー許すな！
ハッシュタグ。
俺は意識調査をしてるだけでね。
うんうん、
まあそんな感じで37票届きました。
お、結構いったね。
ねえ。
鉄拳の悪口言うなよ。
鉄拳の悪口は言ってないですし。
あ、ヒーロー許すな！
俺黙っといていいかな。
やめて、俺一人になっちゃうよ。
はい、170センチ以上がですね、68%。は
い、おちなみに僕も入れました。
はい、なるほど。160センチ台は27%。
うんうん、
150センチ台 3%。ということで、150センチ未満は 3% でございました。
あ、半々なんだね。まあ、150から。
そうですかね。
ちなみに未満って誰？
未満って誰って。
誰150センチ未満。
150センチ未満。うん、
なん未満
辻ちゃんとかでしょ。
辻ちゃん押してくれたの？
辻ちゃん聞いてくれたのかな？
たじゃん。
マジで？
同じ進歩じゃん。
すげえな。
やる。
そんなわけあるかいってね。あ、でもまあ、ガチャリックスピンのメンバーでもね、ドラムの子が、それぐらいかな、ちっちゃいっていう人はいましたけども。
うん。まあまあ、女性はね、そうよ。
女性はそうなんですよ。だから、だからみんな男性が推してるって思わなければ、まあこういう
表現。俺女性やで。
ええ 衝撃の一言を言って、
カミングアウト。
メイクオフしたかった。
カミングアウトですね。
そうなんだ。
まあまあまあ、多様性の時代ですからね。うん。
そうですね。まあ全然俺はもうそんなことで差別はしませんよ。
しませんよ。でもまあ、とりあえず、うん、まあ身長を、聞いただけでっていう話ですからね、僕はもう。
はいはいはい。
僕もだって実際は165ぐらいですか。165?
ああ、そんぐらい。
そんぐらいなんで、170ないんで。
おお、じゃあ人権ないですね。
人権がないんですよ。
じゃあ、俺は確か170後半はあったはずなんで。
ああ、でかいな。
人権ですわ。
うん。な、周りではどれくらい標準ですか、それは、その背は。
いや、俺若干高いぐらいだと思いますよ。
高いぐらいな。
うん。
ねえ。
だと思う。
なるほど。俺、なんか、確かに、俺、高い人いっぱいいるなぁ、なんていうイメージはありますけども。自分の
周
りは。
うん。
なんかね、まあ、身長なんてね、そんな、どうでもいいと思ってますけどね、なんかやっぱり、人によっては、そういう基準に、ね、なる人もいるんでしょうかね。
まあまあ、あんなんだってネタで。
ヒーロー許すな
多分。
うん。だから、まあね、まあネタですよね。ネタというか、軽く言っただけだと、軽口だと思うんですよね、あれも。
そうそうそう。そんなん、実際にそんなこと思ってるやつは、そうそういないと思うよ。
ね、あれを、
ぶっちゃけね。
なんか、人権って言葉がすごく言葉狩りみたいになってますよね。
うん、そうそうそう。そうだから、あんまこういうので盛り上がるのは良くないと思うんだよね、うん、俺はね。
ね
あの、ラジオ。
ちなみになんて言ったら、あの、炎上せんと思った、アキロは。
背が高い。
それ聞いて。
背が高い人の方がありみたいな言い方じゃない？人権がないって言われると。
ね、あ、私はありみたいな。
そうそうそう。個人、
モハメドアリみたいな。
個人の感想な、を、なんか、さもなんか、
モハメドアリみたいな。
モハメドアリ、うん、そうそうそう。
もうね。
いいよ、もう。突っ込みづらいな。だからまあ、その、思ったから、
うん、
まあ、どうなんだろうね、という。なんでこんな炎上してるのかさっぱりわかんないけど。
まあ、叩きたい奴らがいっぱいいるからでしょ、それは。
ね、生きづらい世の中になったなぁ、なんて。
うん、あ、深夜ラジオのね。
じゃあ、秋色でストレス溜まってる人とか叩きたかったんじゃない？
まあ、
チャンスっつって、ま
あ。コロナだしね。なんかストレス溜ま
った。来たぜっつって。
うん。
俺のターンってなったんじゃない？
チャチャがだんだん本気になってきたよ。
ねえ。まあ、そんなことがね。っていう アンケートだったんですけど、やっぱ170センチ以上いる、ひょっとして見え張って押してる人いない？
ああ、可能性はあるよね。
アンケートなんでね。うん。
うんうん。
わかんない。
公表数値じゃない可能性はなくはない。
そうそう。自称、うんうん、自称なんでね、これ完全に。
そうそうそうそう。うん。本当は169だけど、みたいなね、うん、人はいるかも ね。
そんな人いそうですね。まあ、プロフィールサバ読んじゃう的な人ですよね。
うん、うん、まあ、しょうがないよね、それは。
それはまあまあまあ、自己申告なんでね。うん。
うんうん、
あんな別にそんな169だからってなんかね、身体測定のなんか身長測るやつ持ってきてみたいなないですからね。嘘ついた。
そうね。そこまでする人いないだろうね。
いないですからね。
うん、テレビのねバラエティとかならまだあるけどさ。
そうですそうです。
うん。それやったところで誰も得しないしね。
そうですよね。もうなんか本当に背景になんか、うん、あの横線ずっとやってるなんかこう。
うんうん。
死刑囚みたいななんかこう、囚人をなんかこう、う
ん、あ、ね、
撮るやつ。
あ、アダムみたいなね。
ああいうやつでもない限りね。身長なんてね、うん、そんな言っても見た感じわかんないっしょとは思いますけどね。
そうね。
いや、まあ100、
まあ、あのコメント自体ね、そうやってなんだろう、あの話題呼ぶための釣りみたいな感じだったと思うから。ねうん、まあ炎上したのはあの人にとって正解なのかどうかは分からんけどさ。
まあ、まあ、結局お仕事なくなってますから、なんか、ね。
まあね、うん。
ちょっとあれだったかなっていう話ではあった。
そうよね。うん、だから、取り高を取ろうとして失敗したパターンでしょ。
うん、
言っちゃえば。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから別ラジだってさ、いくらでもこんなん、あ、言葉狩りされたらさ、いくらでも炎上できるわけじゃん。
そうですよ。打ち切りですよ。300行かない、うん、行かずに打ち切りですよ、こんなの。
だって今俺過去回聞いてるけどさ、
はいはいはい、
あのつい最近聞いたのが、あの、秋広さんが、あの、ジャスミンの家に行ったっていう話だけ聞いたからさ。
家を知ってるって話ね。
あの、家の前でもう車で待ち伏せだって。で、あの、スマホのカメラが勝手に起動してたってやつ。
おこれオンエアすっかな。
いや、オンエア
そんかいるぞ、過去に通報だ。
うん。
ヒロ許すな。
だから、ほんと消しかけないでください。ジャスミンだって、お前らが。そっとしといてくださいって話です。
ジャスミン
あまりにも消しかけてるよな、今。
だって俺さ、ずっとさ、ジャスミン聞いてたからさ、はい、それが本名なんだと思ってさ、
あ、全然。
あ、秋広さん、異国の人が好きなんだって思ったの。
あ、でもパレッシだからね。
あ、そっかそっか。
あるかもしれないですね。
うん。ずっと勘違いしててさ。
ハーフの人が好きみたいな話。
あー、でもハーフ好きそうよね、秋広さんなんか。
偏見がすごい。
あれジャスミン。
あー、くそ。絶対ここピー入れるわ、もう。もうそんなグリーンリバーライトみたいなこと言われたらちょっともうね。
まあ、そうね。
ちょっと今のはピー音です。はい、そんな感じでちょっとね、ちょっと長、オープニング長そうなんでちょっと始めていきたいと思います。
はい。
別にあなたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
ベータジック。
はい。はい、ベズラジでございますけどもね。
はい、どうもどうも。
はい、どうもどうも。さあ、そんな感じで、メール一通いただいております。
おう、はい。
早速、ちょっとこちら、ちょっと読んでいきたいと思うんですけど、お名前、キネさんからいただきました。
キネさん、はい、どうもありがとうございます。
こちら、件名、新型コロナウイルスの件ということで。
重たい話題だね。
ちょっと重たそうですよ、これ。大丈夫、さばけるかな、うん、オープニングから。
いや、そこは俺らの腕次第よ。
秋広さん、ゲストさん、こんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。秋広さんの弟さんのお話、大変興味を惹かれて聞いておりました。先週、うんうんうん、あ、聞きましたと、ちなみに。
聞きましたよ。
ルイダー
の。聞きましたよ。もちろん、もちろん。
そんな弟からのね、タイトルコールがあったって話から、ちょっと弟の話したんですけども。
うん、
まあ、そんな弟の話を広げる感じのメールですかね、これは。
そうね。
私も、反マスク、反ワクチン派の一人として弟さんに賛同します。
あ、ちょっと待って、この話は重たいよ。
重たい。まあ、とりあえず読むだけ読みましょう。
うん、そうね、はい。
なぜなら新型コロナウイルス、COVID-19、はなぜ、治療にワクチンが必要なのでしょうか。本来ならば既存である、飲み薬や、治療薬が試される必要があると思いませんか。それもせずにいきなりワクチンを投与することになっているのか。それがある種の洗脳、亡国の生んだ世界戦略と言われています。 あ、陰謀論、陰謀論じゃ
怖いな。
今までにないような対応できない感染症と嘘めき、世界中にワクチンを売りつけ、一部の国、一部の人間のみ得をするような社会を作り上げようとしているのです。だからこそ我々は反マスク反ワクチンを掲げて活動しているので、家族であるラキーロさんもぜひこちら側の人間になっていただきたいと思いますと。
お、勧誘ですね。
かっこネタなので本気にしないようにと。ネタあ、ネタでよかったって。
いやー、よかったよかった。なんか急に渋谷駅前に来たのかなと思っちゃった。
煉獄さんの コスプレしてますって
。いやー、びっくりしたな。
お前もこちら側に入らないかと言われましたよね。ちょっとね、さすがにちょっとびっくりしましたよ、うん、
いや、これは怖いメールが来たね。
怖いメール、こういう過激派からメールが来るとはね、
うん、まあでもそのうちね、うん、コロナって多分普通の、まあ、あれ、なんていうの、普通の風邪というかインフルエンザみたいなもんなるわけでしょ。
そうそうそう、なんか第5類というか、なんかそういうんですよね、うん、なんかそうなるとは聞きますけど、今はまだなんかそういう対策がね、うんうん、まだなるされてない
と。そうそうそう
そうそうそう、うん、まだ、ま、2年経ってまだかよみたいな話ではあるんですけど、
いや、まあね、いろいろ形変わって新型とか生まれてるからね。そうそ
う、未知のね、まだちょっと感じがあるんで、慎重にちょっと、まあ、社会的にもこと進めてるんだとは思いますけどね、
うん、
っていう、
うん、まあでもこのウイルスを作り出した某国は絶対許さんけどね、
うん、そうね。これがね、出始めた諸悪の根源と言われてるとこですもんね。
そうそう、
あの、うん、まあまあルイタンさんとか本当に憤ってると思いますけどね、ライブに行けなくてみたいなのは。
本当よ、まあ普通に行ってっけどさ俺。うん、
いや、もう
普通に会社黙って、会社に何も言わずに普通に東京行ってっけどね、うん、
本当ね、何事もなくてよかったです。
うん、あのね、ぶっちゃけね、そんなあれだよ、あのマジで軽く気をつけてればそんなかかんないよマジで、うん、
まあ、
って思っちゃうよ。
まあまあまあ、でもやっぱちょっとね、あの県外メンバーとか見るとドキッとしちゃうところはちょっとね、うん、あったりはしますね、やっぱ。
ああ、そうか。
それはなぜ、
それはなぜ、なんか、いや、もうなんか自分のなんか生活範囲内でいろよって思っちゃうタイプ。その
あ、なるほど。
なんていうか、うん、自分がそうだからっていうのはあるけどね。
動くんじゃねえよって、ね、
自分の物差しを他人に押し付けんじゃねえよって話かもしんないけど。
うんうん、
うん、そのあんまりそのね、うん、周り外出なきゃいけないんですかみたいな、ちょっと思っちゃうみたいなね。まあなんか、
うん、
おうち時間楽しもうぜとは思っちゃう。
おうち時間が楽しくないんじゃ。なんもないんじゃ。
なんか
楽しくないんじゃ。
なんかYouTube 始めましょう、声優さんみたいに。
あ、いや、始めてもいいんだけど、ぶっちゃけ始めてもいいのよ。あの、こういう、あのラジオ的な配信したいなっていうのもなくはないんだけど、
はいはいはい、
あの僕そういう映像とかパソコンに全くもって疎いから、全く映画とかわからないのよ、そういうの。
まあ、音声取ってあげるだけでいいじゃないですか。リョウヤンだってそうじゃないですか、スピンオフとか。
ああ、まあそうか、
うん、いわゆるね。
じゃあそれで別味超えちゃおうかな。
お、登録者数超えちゃってくださいよ、なんだから。まあ、
いや、うん、まあまあそれは無理だけど、
なんかそういうタグ、ハッシュタグとかつけたら一発じゃないですか。なんかそういうなんか7日とかつけて。
あのね、そんな7日の話をそんなしたくないっすよ。
したくないっすよ。
俺ぶっちゃけ7日ファンの中ではだいぶ薄い方だからさ。
あ、まあまあまあまあ、なるほど、うん、そうなんですね。
そうそうそう、そんな、だからそれを世界に発信するようなことは難しくてできません。
なるほど、わかりました、うん、あの、まあそんなね、まあ、発信はしないにしろ、まあ、ちょっとここら辺でちょっと しゃべれたらちょこちょこね、しゃべっていきたいですね、今後ね。
そうですね、
まあ、うん、マッキーのルイダンさんなんでっていうことで、
うん、まあ、まあ俺はね、はいはい、ずっとあの別品食らってて、ね、話すことがいっぱい溜まってるからさ。
あ、ちょっとね、ちょっと感覚開けすぎちゃったっていう話で、
なんかあったんすか。
いや、なんか出禁取ったらしいっすよ、俺。わかんないんすけど。
なんかあったんすか。
なんかね、秋広さんに連絡したらね、なんか、うん、なんか、ルイタンさんと話すことがないみたいなこと言われてね。えって言われて。
え、それひどくない。いや、それはひどいよ。なんで。
いやいやいやいや。
どうして。
いやいやいやいや。まあ、
どうして。
なんか、うん。
なんで。
とっかかりがなかった。
まあ、なんで。
まあいいでしょう、いいでしょう。それは。
よくない、よくない。まあ、なんで。
これから喋っていくんで、
うん、
ね、もう出禁も解除したんでっていう話。出
禁だったじゃん。出禁にしてなんてこと。出禁だったじゃん。もう、本当、アキーロ許すな。
ショックだよ、本当僕は。
いやいや、だから、 3ヶ月に1回の人の中でローテーションだから、やっぱそれはもうちょっとだいぶ感覚空いちゃいますよねって話はあります。
秋広
許すな、
許すな。
もう行こうか。じゃあそう、じゃあルイターさん、なんか曲紹介でも。
ああ、そうですね。じゃあ、ここで一曲ですね。こちらの、この人には人権があると思いますか？駒形ゆりさんで、アクアリウム。
あきひろと、
ルイタンの、
別ラジ。はい。改めまして、パーソナリティ、あきひろです。
あきひろです。どうも。
マンスリーのデキンくんです。
デキンくん、
なんかあったんすか？
いや、なんかあったらしいんですよ。
なんかあったんすか？
あの、あ、先ほど流れた曲の駒形さんのね。
うん、そうそうそう、
でしたね。
ごまかしてるね。
背が高いっていう。
なんかあったんすか？
なんもねえよ。特になんもはないんすよ。
あれしょ、多分秋色くんさ、はい、この間放送で言ったけど、なんか72音話をして、俺がなんか軽口言ったら俺が怒るみたいなこと言ったじゃないですか。
ああ、多分そうです。
それはね、誤解よ。
誤解ですか？過激派かなって思ってました。う
ん、全然そんなことないんだよ。
あ、ないんですか？
うん、なんかね、茶化されるのは嫌だけど、別に知らないものはしょうがないから。
まあそう、
別に怒りはしないよ。
そうなん
です
よ。
でも急に知らないのにおっぱいとか言ってなんか画像送ってくるのはだけは許さないよ。
いや、もう、うん、そういうのがあって溝ができてんじゃないかなって思っちゃった。
溝なんでしょ、
秋色許すなってやつでしょ。
ちょっと溝作ってんのはお前なんだよ。
僕がちょっと余計なことをやらかしたから、ちょっとちょっと気まずいなって思って。
えらい、どうしようかなみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、もじもじしてたわけ。
そうだ、出禁にしようって。違う。
はい、
そんな
話。やり方が最低やん。
いやね、まあそんなね、こともないよっていうことをね、改めてちょっと弁解していきたいと、ね、
う
ん、思うん
ですけど、そうですね、
1ヶ月をかけてなんとか弁明していきたい思うんですけども。
いや、まあまあ、でもね、こうやってね、出禁解除されてね、こうやって超えたことはね、ありがたいことですよ。間に合いました、
何に間に合った、うん、何に間に合ったんですか？
いや、間に合いましたってあなたが言ったことですよ。
まあ、
ありがとうの
最上位語か。ハハハ。
あー、なるほど、そういう感じでセルフカバーしていくんですね。そういう感じのね。なるほどな、
うん、
了解でございます。はい、そんな感じでございますけどね、
はい、
まあこんな、先週ね、ちょっと喋れなかった話を僕はちょっとしていきたいとかなとちょっと思ってたりはしてるんです
けど、はいはいはい、
前回
うん、
電話の反省会が長引いて。
あったね。
ありましたね。それがちょっとあって、さらば青春の光のライブを見に行ったって話がちょっとできてなかったなっていう。
ああ、言ってたね、最後ね、
ちょっと言ってたんですけど、ちょっと、行ってきましてって話で、
あ、けどそれ、五七五で合わせたらどういう感じになる？
五七五じゃ収まんないね。
いや、気持ちで表してよ。五七五で。
それ表して、オチ言っちゃったら大変じゃん。それ
そこは秋色のトーク力の問題でしょ。
無理ですわ。五七五じゃ無理ですわ。
じゃあ何文字やっていける？
何？
何文字やっていける？
一一一ってない。
チンコとかって。
終わるね、それは。もうダメだな。まあそんな、多分長引くな。うん。この話、拾ってしてると長引くなと思う。
じゃあカットだ、カット。
カットだ。
カット。
カットしていいのか。
ジャスミン。
なもう、はい。
はい、
まあその、さらば青春の光の高知、
はい、
出張単独ライブ捨て頃っていうのがあって、高知公演という
ん。ちなみに、アキルって、
はいはい、
好きなん？その芸人さん。
いや、まあ、お笑い見れたらいいかなぐらいで見に行った感じ。正直。
あ、じゃあ誰でもよかったの？
な、まあそうそう、山里亮太、あ、いや、の後に、古舘一郎見に行って、
うん、
古舘一郎、
セガサタン四郎、
違う、藤岡弘じゃない。
あ、じゃなかった？あ、ごめんごめん、聞き間違えたよ。
で、古舘一郎の見た後にその、うん、チラシとかもらって、
フルボッキー一郎って言った今。
古舘のタチが違うな、絶対。
あ、違うかった？ごめんごめん。
あの、 その、まあ、見た後にチラシが入ってて、なんか今後こういう公演がありますよみたいな中にさらばのチラシも入ってて、
は
い
は
い、
え、それは自宅に？
自宅じゃない、チラシってのはだから会場行くともらえるフライヤーとか、
そう、プラスターの、
あ、ね、
そういうそういう、うん、そういうこと、そういうこと、ね、
で、そこに、そこにあのジャスミンって書いてた？
いや書いてねえよ、どんだけどんだけ押すんだよ。
もうさ、ガヤじゃなくて普通に入ってんじゃん、も
う。めんどくせえなと思って。
なんで、だから、そこにチラシで、さらば青春の光のライブがありますよってがあったんで、うん、あ、まあ、さらばね、一応、ね、顔は見たことあるしって
雑なんだよな、それ
。なんか、まあまあまあ、そんな感じのさらば、ね、ネタがね。
ちなみに、いつ行ったの？
これが、
今でしょ？
そう、2月3日。2月13日の話よ。だから、
あ、2月13日。
で、電話出演告知よりも前か。
先やったの？
先に見たね。
え、カトリーナ3世のラジオに出た時はいつ？
アンジェリーナ3分の1だよ。これが2月13日日曜日の夜だったから、昼にあったのよ、さらば青春の光は。
ああ、ね、それ見た後ってこと？電話かかってきたの。
で、いや、電話のオンエアがされたのがね。
あ、オンエアが？
あ、オンエアがね。うん、
電話かかってきたのは1月中頃だったんで。
1月中頃にあのカトリーナ3世から電話かかってきたってこと？
そうそうそうね。もう突っ込むのめんどくせえなって。訂正するのが、いちいち訂正するのめんどくせえな。まあ、そういうのがあって、で、まあ、その、行ってきたんですよ、うん、そのカルポートっていう高知県にあるその施設が、
あ、カルポートやったんや、
そうそうそう、
うんうんうん、
あって、3階席は
3階は3、いや 2階だったよ、1階2階3階ってあるんだけどね、ホールは、
3階は開放されてない感じ、
3階も開放されてたよ、もう満席だって、もう
あれ、ソーシャルディスタンス的なやつはあったん？
いや、もう全員もう、隣詰め詰めで、
あ、隣
入った、
え、検温はした、ちゃんと
検温したで、その
アルコール消毒もして
ちゃんとしてるよしてない、なんかそういうライブハウスとか
あの、最近ほらなんかソーシャルディスタンスみたいな、どうなんだろうと思って、
ああ、まだこの日
なんかほら、なんか鬼滅見た時ほらなんかソーシャルディスタンスがあったみたいに言ったやん、
あ、
ね、
あのでも今映画館もそんなにだよ、まだ
あれじゃないですか、あの多分収容人数によると思うんだけど、うんうんうんうん、ライブ会場とかは結構連番は一緒に入って一席空けて次のグループ連番みたいな、う
ん、ああなるほどね、
感じだったりする、あ、そんな感じなんですか、そんな、
うん、場所にもよりますけど、
場所にもよる、
そう
けど、
うん、結構そういうのが多い気がする、
うん、
ああ、
でまあそんな感じで、チケットもあの売り切れっていうぐらいね、もう、全員入って見たっていう感じなんだけど、
え、入ってあのお客さんの多さどうやった、秋色体感的に多いなと思った、
でも多かった多かった、
うん、え、隣はちなみに女の子、
女だったね、
え、な、何歳ぐらい、
何歳ぐらい
何歳ぐらい何歳ぐらい、
20代
20代ぐらい、あの、身長は何センチ、
いや、もう身長までは見てない、座ってんだからよ、
座高は何センチ、座高は何センチ、
座高似たようなもんかな、うん、
バストサイズは、
その話聞いてどうすんだよ、バストサイズあの厚着だったからあんま分かってないね、
分かってない、え、髪色何色、髪色何色、ちなみにピンク
ピンクではない、ピンクはアンジェリーナさんです
いや、パーパーのアイナプーもそうだよ、今、
ね、今そうね、そうねそこかぶせてこなくていいんだよ
あ、そっか、ごめんごめん、
だからそのカルポートっていうところが施設があって、一応ね、その1時始まりか1時会場だったから、
うん、
30分前ぐらいかなに、なんか地下駐車場があったから、そこ止めて、うん、でそれで会場向かったんですけど、その会場に、うん、
え、もしかして会場向かう途中に報復絶倒のエピソードがあったってこと？
ここ。
あ、そうか、どうぞ。
違う、7階まであるのよね。このカルポート
ある、ね、
建物、うん、
あるある。
で、うん、展示室みたいなのが7階にあって、うん、ここで
当てようか、何展示されてたか。
はいはいはい。
ミイラでしょ？
ミイラの展示はない。
エジプト展あったんでしょ？
なんか高知大学書道部 OB の、なんかあったよ。っていうのがなんかありました。
え、それをアキールは見てたの？
いやいや、
時間潰しに。
いや、でも展示室っていうのがあってって話を、
うん、
でそれで、あの、まあ、昔はここで、ガッキとか落合福士君とか見たんですけど
ああ、ね、それが7階やったんや。
でも7階にあってっていうのがあったなっていう。
ちなみに7階に行くパターンの時ってさ、うん、あの入り口はこうやってバーって階段になったのに、あそこ、
ああ、あるあるある。
階段登ってエレベーターで上がる感じなの？
エレベーターもあるし、まあ、そもそも地下駐車場から直通でエレベーター行けるから。
あ、そうな。
そうそうそう。
それであれか、エレベーターで決まった順番に回路をしてって異世界に扉開いたの？
なんかその元ネタ知らないから何とも言えないですけど
あるんです。いや、なんかそういうの、あ、うん、都市伝説であるらしいよ。
都市伝説なんですね
決まった順番に押すと異世界の扉に。
あ、ここがそれに対応してたかどうかは知らないんで。
え、じゃあ、うん、4回と5回連打した？
4回してないよ。
してない、してない。
そもそも4回と5回建物ないな。何もないなって
。建物、え、ないの？
建物はあるけど。
いや、やばくない？
空間ないの？怖っ。
いいビジョンじゃん。7階どうやって行く
ん？ 7 階が急に現れるんだね。
怖っ。怖っ、それ。
トレスチはすげえな。
いや、そんな話じゃないんですけど、なんかその僕がちょっとだから時間潰しにちょっと見に行こうかなって思ってたのが、うん、ティンクル新作版画展っていうのがあって。
ああ、ティンクルさんね。ティンクル、はいはい、
あ、ご存知ですか？
わかりますよ。
あの絵師さんのね、うんうん、新作版画展で、他にもなんか監督さんとか。
ああ、はいはいはい、監督さん。
あれ、なんだっけ、このスバのイラストレーター、誰ですか？
このスバの人なんだっけ、忘れちゃったな。
三島黒ね。三島黒ね。
ジョン。あ、そうそうそうそう。ジョン万次郎
違います。
中岡慎太郎
全部高知県の人ですけど。
竹ちゃんベータ
そんなのないです。
お堅いぞ。
片岡鶴太郎
ヨガの人。
そっか。片岡鶴太郎がさ、ミイラとして展示されたんじゃなくて。
片岡鶴太郎はまずご存命じゃないですか。
あ、そっかそっか。
監督
どっちの監督か。
落合
じゃないです。カタカナで。
全裸？
カタカナで監督っていうね。全裸監督。お待たせしましたって。違う。
何、福士くんいたの？もしかして。
いてない、いてないで。そういう版画展があったから、その見に行ったっていう話なんですけど、その、
うんうん、
その、まあ、監督さん目当てでね、ちょっと。見に行って、うん、そこでなんか入り口でなんかアンケートとかちょっと取られるんですよ。
ほうほうほう。
こういう展示は来たことありますかみたいなのとか言われたり、う
ん、それって話しながら聞かれるってこと？
そうそう、
しゃ
べり
ながら。紙書くとかじゃなくて、
もう おしゃべりしながら向こうが
タブレット、あ、ヒアリングしながらってこと？
ヒアリングしながら向こうがタブレットに入力していく
って。あと、あれ、あ、まず手を挙げろって言われて。
いやいや、手を挙げない。なんで
手を挙げろっつって、ボディチェックされてから聞かれるってこと？
そこまでじゃないけど、なんかまあまあ、今回誰目当てで来ましたかみたいな、なんか監督さんですみたいなとか言って、
うんうん、
でその監督さんどこで知りましたみたいな。
ああ、なるほど。
もうその時点でアキラプライベートなんでって言わなかった？
ちょっと根掘り葉掘りすぎるなとは思いましたよ。
ちょっとプライベートなんでっつって、
うん、7分の22って答えたこと
でしょ。7分の22ではなかったです。僕
はあ、
僕も PC ゲームでっていうね。
ああ、なるほどね。
そう、そんなのとかを言って、
その PC ゲームは何なんですかって聞かれた？もしかして
PC ゲームそこまでは聞かれなかったけど、ああ、なんとなくみたいな感じで向こうも察してみたいな、
ああ、はいはいはいみたいな、
うん、感じで、うん、
ああ、こいつには話しかけちゃいけねえってさ。
そういう、
あ、どうぞっつって、
そういうじゃないと思いますけどね。うん、
あ、もういいですっつって。
もういいですっつって。
まあまあ、そういうなんかその後なんか3時からなんか抽選券あるんでよかったらどうぞみたいなね。まあ、そのもら、うん、
3時から抽選券、抽選会とかじゃなくて、
抽選会があるんでその券をどうぞみたいな話か。
ああ、そうなのね。
とかもらったけど、いや、3時からはちょっと、いや、参加できないんでいいですって言ったら、なんか、うん、この後ご予定でもみたいな言われて。
うん、
まあ、さらば青春の光
で、プライベートなんでって言った。
いや、まあ、お笑いのライブあるんでとは言いましたよ。ちなみにどの方ですかみたいな言われて、さらば青春の光って言って、まあ、ああ、なんか今言う話題ですよねみたいな、向こう知ってんのか本当にみたいな感じの。
雑だね。
雑だな。
同じ建物内でやるんだぞみたいな。
そう
建物内でやるんだったら知ってるよね、普通に考えたら。
そう、あ、ここでやるんですかみたいな。知らなかった感じで言ってましたからね。うん、
あれだね、逆にさ、それ秋色さんが本当にそれを見に来たのかを試そうとした。
ああ、なるほどね。
うん、
でそれがあれでしょ、楽屋に行って報告されるんでしょ。
そう、
あ、なんかファ多分来たやつちゃんと分かってましたよみたいな。
うんうん。
でそれでネタにするんでしょ多分。
いやいや、別にね、あれですけども、そんなで、まあその、まあ僕はまあそのそこで 入場して、まあ監督さんの同人誌が売られてたからちょっと買ったんですけど、
なんて、うん、なんてやつ、ちなみにな
んてタイトルだってのはちょっと待ってね、
ジョン万次郎ってやつ、
ジョン、こんなタイトルではない、
とっとさに憧れてとかって、
ぬれってタイトル、
ぬれ
何何、
いやだからな、し白いなんか布一枚でちょっと濡れて透けてる女の子とかをそういうイラスト描いてるっていう、う
ん、ああなるほどね、濡れせんべい的なやつでしょ、
濡れせんべい濡れせんべいではないですけどね、
あ違うの、なんだ、
まあ、そういう
の、え塗り絵とかじゃなくて、
塗り絵
ではそこにあの好きなあなたの色を乗せてくださいみたいなやつじゃなくて
、そんなんではないですけどね、
塗り絵激ムズなんだよなそれだと
、そういうのとかね、いろいろ、買ってて、でなんか3冊ぐらい買ったんですよ、1冊800円ぐらいで、
結構買ったね、
あの同人誌で、
なんでそれ3冊買ったん、ちなみに
3冊、いや、ま、持ってないからっていうのもあったりとか、なんか コミケでなんか売ってたやつがなんかね、
うんうん、もう入荷販売されてた
ってこと、販売されてたから、うん、あのそれ
コミケ行けないしって、
行けないし、うん、通販買うのもなあれかなって思って
まあなんで、それについてはなんで、なんで通販で買うのなあれっていうのはなんで、
送料とかかかるから、
あそこなの、
あそっちね、
もあるし、
あなんだ、
あとなんか
何だ、なんか届いた時にお母ちゃんとかにちょっと疑いの目でかけるの嫌だからとかって思った、ああ
そんなんじゃないけどね、だからメロンブックスとかでね、あの登録してないから、
うん何そのメロンブックスって、ちなみに
同人誌とかを取り扱いしてるお店ね、
うん、結構有名な
あるんだ、へえ、
そうそうそう、
メロブね、
虎の穴とかそういうやつね、う
ん、あのファンザ的な感じって思ったらいいじゃん、
あファンザはでもダウンロードコンテンツだからね、あれは、
うん、いや何かその同人誌 のファンザ的な存在みたいな感じって思ったらいいってこと、
まあ、でもまあそんなもんじゃない平たく言うと、
うん、うんうん、
まあ、そんなんで、まあ、行って3冊ほど買ってレジ持ってったのよ、うん、そしたら、うん、なんか、3000以上お買い上げになる と、くじが引けますよって言われて、
ほうほう、
あの今800円3冊じゃないですか、
そうね、2400円だよね
あとはね、じゃあもう1冊800円の買えばっていうね、
うん、で、あのその4冊目に買ったのは、
4冊目に買ったのが、うん、濡れ濡れっていう濡れのパート2
あれだ、濡れせんべいと濡れおかきだ
ああ、で、あの色塗るんでしょ、
いやいや、ね、う
ん、好きな色塗るんでしょ、
ね、で、まあくじ引けますよって言われたからね、うん、くじ引いたんですよ、なんかタブレットになんかタッチして好きなのを選んでくださいみたいな、なんかねくじ、うんうん、なんかそん
な、あなるほど、ね、
そんなのがあって、なんかこう押したら、
うん、
押したら幸あれって店員さんに言われたお前何言ってんのって思った、
どういうこと
なんかそういう掛け声があるんですかね
ああなるほどな、
うん、でまあそんなんで押して、まあクリアファイルがね当たりまして、
おお、よかったじゃん、
この中からどれか好きなのみたいなので監督さんの持って帰って、
うん、
それはあの濡れ濡れ濡れとかじゃなくて、
濡れまでは、うん、3作目はなかったかな、うん、
あなかった、濡れの惨状とかじゃなかった、
なかったね、でもまあそんなね、のを買って、あの、まあ、3000ちょっとね、で、あの、うん、でそれ外出て、うん、で、まあ、会場入ったってわけなんですけど、まあ、そこから、ね、うん、さらば青春の光のライブでございますよ、
さらばまで長え
よ、だから長えから、
長くない、どうしてこんなに長く長いん、
いや、どんだけチャチャを入れるからだろお前
え、チャチャなんて入れてないっすよね俺たち、
うん、そうね、うん、あの気になったこと聞いてんだけど、
ベラベラ喋ってただけでしょ、
だから一つの話題で割と長くあるよ、この後もちょっと長いよまあ、まあ、
マジ
でもさらばさん見て、まあ、初めてだったんですけど、うん、さらばさん、
うん、東袋どうだった、かっこよかった
東袋まあまあ、まあ、池
袋
YouTube で見た感じ、東袋さんね、うん、東口さんね、うん、本名
そうね、うん、本名じゃねえけどな、
本名じゃないか
元東口、
元東口さん東袋さんって方とね、あと森田さんっていう、うん、まあね、
そうね、モルクの日本代表ね
そうそうそう、お笑い芸人のね、
うん、
まあ、YouTube では最近ヒカルさんのね、こと
であったね、
乗っかったやつが話題になってましたけども、
うん、
ね、そういうので、さらば青春の光が来て、まあ、スタンドマイクがステージ中心にあって、最初漫才してくれたんです
よ、う
ん、
4パチやった、4パチのスタンドマイクやった、
4パチ、そうそうそうよ、4パチマイク、
うん、本当に
やったよそうだよ、本当だよ、
本当は5パチじゃなくて、
いや知らん、
6パチかもしれないですよ、6
パチでも3パチでも知らんけど でなんかマイクがあって、それでまず漫才してくれて、うん、ノーみたいな話をね最初にして、
あーノーね、はいはい、わかるわかる、
M1 で披露したって言われる、
うん、あれ7分の22計算中でもやったよ。
あ、やったんですね、
うん、
ノーやんノーやんっていう、
そうそうそう、
そういうやつね、ジョールリーやんジョールリーっていうやつをね、やって、うん、まあまあそんな感じでやってくれて、なそんな感じで、まあ、この捨て頃というライブがどういう説明かっていうことをしてて、
うん、
舞台上で次の衣装へ着替えると、
うん、あ、なるほど、
次のコントへの衣装に着替えるっていうので、こうハンガーラックこうバーって来てガラガラって衣装がなんかこうステージ上に来て、そこで、2人が着替えながらトークするっていう。
あ、なるほど。その時はカーテンシャッターみたいなのを下ろして、で危ない時間がっつってみんなにタオルを投げ込んだりするの
その、ネットコマーシャルかなんかですか水着に美女が着替えてみたいな、
うん、そんなじゃなくて、
だから普通に上半身裸になってたりとしてましたよ、森田さん。
ああ、なるほど。
普通に脱いでて、普通に着替えて、うん、もうしゃあないやん、こうするしかみたいな。もう、うん、観客からどよめきが出てきます。
いいじゃん、ラッキースケベじゃん。
そういうやつがあって、あともう、あれか、その、東袋が、うん、ズボン脱いだときに、はぁってなって、観客が、なんか、いやもう、チンチンは出さないようにしますんでっていう。
あいつなら出そうだしな、
ふうなことを言って、ちんちん出さないように気をつけますんでみたいなね、感じで、もうそういう感じでズボン脱いで着替えてたりとかね、普通に着替えながら、うんうん、トークして、ヒカルさんのやつバズったねみたいな、
そうね、
そういう話してましたよ。 でもまあ、なんかヒカルさん側からコラボしようってね、言われてて、なんか動画 で
俺さ、ヒカルってやつさ、ぶっちゃけ動画全く見たことないんだけどさ、なんかあの売り方というかやり方ってダサいよね
でもあれで再生数稼いでるから、まあ、
うん、いやまあそうなんだけどね、
あれだとは思います。
うん、なんだろう、炎上商法じゃん、言っちゃえば。
まあそうです、そうです。
うん、なんかね、ダッセーなと思っちゃって、あれだったら、うん、実名いやいいじゃんって思っちゃう。
なあ、でもまあまあまあね、言わないことで記事になっちゃってるからね、
うん、まあね、
憶測が憶測生んで、まあ面白いことになってるから、まあまあいいんじゃないですかとは思うんですけどね、
うん、まあまあ、うん、まあいいとは思うけど、
結果オーライだったとは思うんですけど、でそんな感じで、うん、でコラボされたみたいな話して、コラボの話が来て、どうするって話になって
うん、うん、
でステージ上で、ステージ上で、いやどうするアイフルじゃなくてね
どうするアイフルってやつじゃなくて
ね、うん、でステージ上でね、そういう話になって、で、うん、もうこれ以上することないっていうね話を
あ、なるほど、
そう森田としてはね、
うん、
でどうしようみたいなので、なんかもうなんやったらゴルフチャンネルでゴルフしてもらおうっていう
なるほど
東袋の
ゴルフやってもらって、その間に東袋の車をまた金色に塗るのかな
どうなんですかね、なんかね、いたずらありましたけどね、
うん、
なんかそのゴルフをね、もうただただヒカルがゴルフをするだけっていうやつをね、やるかってね。で、あとそのね、本当はお笑い芸人誰だったかっていう話とかね、してましたよ。
ああ、そうね。
あれ誰だ
ったの？いや、秋色のことでしょ？
いや、違う。
あれ、いや、実はね、あれ俺なんですよ。
ルイタンさんなんすか。
そう だからね、出来になったのかなって俺思って、
うん、ああそうか、うん、バレたらまずいと思って、
いや申し訳ないなって、
実はね、僕ヒカルさんとつながってて後ろでって、
そうなんだよね実はそれ知ってたのよいやだから本当別味の皆さんには申し訳ないなと思って、
なわけないでしょいろいろとね、でなんか、
うん、
誰なんだって話から、スタッフさんからはバカリズムさんじゃないかっていう説が出てたというね。
あーバカリか、うん、でもなんかレギュラーそんなに多くないみたいなの言ったじゃん、
う
ん、
そう
だ、それを考えると違うよね。
そうで、それでいて、うん、まあ、森田さんも、いや、ばかりさんに限ってそんな話ないっていうのも
あったり、まあまあ、
で、たまたま収録現場の喫煙所で一緒になったって、そのばかりさんと、
うん、
この前、
うん、
で、そこ、フジモンさんと2人で喋っててみたいなね、その時にバカリズムさん来てみたいな、
うんうん、
と言ってて、で、ばかりさんに一応話聞いてみたと、この話知ってますかって、
うんうんうん、
この件、ヒカルの件知ってますかって、何それ知らないみたいな感じの言われてたから。あ、じゃあもうバカリさんじゃないんじゃないかなっていう風なのは森田さんの意見だったんですけどね。でその後楽屋で霜降りのせいやさんと一緒になって、
うん、
でせいやさんはバカリさんだとは なんか噂で聞いてたみたいな、バカリさん説を信じてた人で で そんな中、楽屋にバカリさんと森田とせいやがいて、うん、でバカリさんがいるの知っててせいやにヒカルさんの件、うん、どう思うって話をして、せいやが動揺しまくるって
なるほどな、
こういう話がありましたね、うん、そういう話をして、まあその着替えの間のトークが面白かったなっていう、まあ、その後、まあコント2本立てでやったんですけど、
うん、
なんですかね、最初が、医学生が、辞めるっていう話になって、なんで君は優秀なのに辞めるんだみたいな、そういうコントだったんですけど、最終的に、まあ、親族がうんぬんかんぬんみたいなのがすっごい話がずっと続いていくっていうやつで、そういうやつがあったんですけど、まあ、YouTube で見れますこれは
、
でそれがあって、次に、なんだったかな、あ、居酒屋やったんですよ。
あーはー、居酒屋ね、
居酒屋、キングオブコントでもやられてた、うんうん、居酒屋、僕居酒屋ネタは好きだったんで見れて、
うん、
あ、生で見れてよかったなっていう感じだったんですけど、
いや、よかったじゃない、
よかったです。そんな感じで、まあ、その居酒屋あって、また、生着替えタイムです
うん、うん、
で生着替えタイムあっての、まあ、そういう、
あれ、何、生着替えの時にあれか、明宏さん、東袋の袋こっち向いてとか言ったの
いや、言ってないです。だからあんま大声は出せない感じではある。
あ、そうかそうか。
でも
なんか、そうだよな。
でもどっから来たみたいなことはみんなね、ここみんな高知の人みたいなのとかね、そういう、
あ、
どこから来た、
え、明パレスチナって言った、
え、言ってない
だから一番遠くって自信がある人って手挙げた、
あ、そうそう
違う違う違う違う、一番遠くから来た人みたいな感じでいろいろお客さんに聞いてて、で、だから神奈川とか言ってる人がいたりとかして、
すごいね、
で手挙げたやついて、あ、お前知ってるみたいなのを袋が言って森田が、え、誰やっけっていうことを言ったら、YouTube で出たやつっていうので、 YouTube で、この前、童貞に風俗をおごるっていう企画をやってて、
ほ
うほうほう、さらばが YouTube、
うん、
でそれに出てた人だったっていう、それに童貞だった、お前バーで見た童貞やんっていうそしたらもうさらばのファンみんながどよめいて、うん、会場が
まあそうだよね、
2階席の前のやつ覗き込もうとしてたもん1階席マジでって
まあそりゃなるわ
な、まあ、そういうことがあって、え、ま、俺もたまたまそのさらばの YouTube 割と予習してたから、
うん、
マジかっていうのはあったね。それ見てなかったら何
のこ
っ
ちゃった、ね、で、秋が覗き込んだ人もしかして
覗き込めるほどの
気持ち、ああ、わかったわかったって、なんかちょっと恥ずかしいからそうやって言ったでしょ実は覗き込んだ人なんでしょ、秋
は覗き込んではないけど、だからそういうのがあったりとか、あと、それよりも遠い人がいて、
うん、
だ、あ、釧路っていう人がいて、
釧路すごいな
遠くない、
釧路なのって読んだらやるよってそっちでって
釧路すげえな、
すごい、ね、他になんか用事あってみたいな、いやこれだけですみたいな感じで
、すごいな、
頭おかしいんちゃうって話でね、すごい、そういうファン層すげえなって、さらばのファンって、
まあファンはいっぱいいるだろうね、さらばはもう、
うん、いやもう改めてすごい人気をね見たっていう感じでございましたけども、
う
ん、で
そうね、
それでまた着替えながらそういう話して、でまた着替えた後に、コントやったんですけど、次が、
あ、キーロちょっと長くない、
そうだから長いからかいつかもっとはしてるんだけどね、なんかそれで、
その、着替えてってあと何回あるの、
いやもうこのあとないよ、このあともう一回だけ会って終わる
で、うん、もう一回ね、はいはいはい、
でその感じで、小説家っていうコントと、
うんうん、
な
ん
かもう一つカラオケっていうコントがあったのかな、カラオケ屋に忘れ物をした人、うん、森田が、店員のバイトの東袋に尋ねるっていうコントがあって、
うんうんうん
うん、そういうのがあって、それ、まあ、全部 YouTube で見れます
うん、そうね、ネタはいっぱい落ちてるからね、
うん、ネタは落ちてるんで、でそんな感じで、それが終わって、でそれでまた着替えて、で話でなんかこれだったらこれぐらい来てくれるんだったら本公演もできそうだなみたいな感じのことは言ってましたけどね、
ああなるほどな、
まあ、そんな感じのこと言って、最後のコントの終電逃させやっていうコントやって終わりました、
へえー、なるほどね、
で秋色どうやったん、見て終わって、
見て終わって、あ、なんかいろいろ面白かったなとは思 思ったけど。
ファンになった？
いや、まあまあまあ、そのね、その YouTube 割と、YouTube 割と見ようかなって思いました。
ああ、不安ではないと。
ファンではないってことね、じゃあ。まだあの響いてないと、
まだどうだろうなとは思う。
もっと来いよって、
うん、もうちょっと過激なやつあってもよかったかなとはちょっと思ってね、正直。
え、過激なネタとかあんの？
ある、あの、
ちなみに
あの AV 監督と電話開発した人っていうコントがある
けど、あったね。物議を醸したやつね。
すごい、あれすごい笑っちゃったね。
キングオブコントの、
そうそう、
うんうん、ねえ、だって森田なんて今だって AV とか作ったでしょ。
そうそう、森田 AV 作りましたよ、ペンション殺人事件。
ねえ。どこに向かってんだと思うけどね。
そうそうそう、面白いなと思うコントはあるんだよね、うん、あとぼったくりバーとか僕好きだったんで、あれもね、
うんうん、
あれは今回やってなかったですけど、
うん、
ぼったくりバーでも なゆたはやら払えやっていうやつね。
あれね、うんうん、
そうそう、桁が高すぎてどれくらいか分かんないっていう、リアリティがなさすぎるってやつね。ああいうのとか、まあまあまあ、そのまあ、なかったですけど、ああいうのは好きだったなっていうので、まあまあ、それ、
うんうん、
まあ、さらばのネタ見た感じ、あんまさらばのネタ見てこなかったから、あ、そうなんだって思ったんですけど、うん、あの、うん、前振りが長いですね、あの、
あ、まあ、
長尺、
そう、ね、
コントがだいたい10分はするコントって1本、
うん、そうだね、長尺ザ・コント師っていう感じだから、うんうんうん、ストーリー性の作り込みの方が強いからね、うん、
作り込みでだから初めの笑いまでが長いっていうか、
うん、そうだね、そういうイメージ確かにある。
それまでずっと真面目に見ちゃってる。見てからが、まあ、そういう落差がギャップというか、そこが面白いとこなんだろうなっていうのは思ったんですけど、
まあ、その笑い取るまでの引き込まれる感があるっていうのはやっぱ強いんだろうね、うん、
世界観がね、ちゃんとしてるっていう、うんうんうん、だからそういうので、まあ、全部 YouTube で見ようと思ったら見れるやつだったんで、
まあそうね、
よかったら皆さんあのYouTube で見れるんでっていう、こういうコントだったって、まあ、そこにプラストークね、その場でしかできないトークみたいなのプラスアルファで、あの、まあ、3000円ってのはすごい安い価格だなと思いますけどね。
そうね、3000円だったら安いね、
チケット3000円でこういうのが見れてっていう、
うんうん、
すごい面白く見させていただきましたっていう感じで、で、まあ、そんなさらば面白かったなーなんて思って、で、で帰省退場しますっていうので帰省退場して、でみんなで帰ったんですけど、
そこいる。
いやいや、終わったら地下駐車場がすっげえ混んでる。
いや、まあそりゃそうだろ。それはそうやろ。
一回あのエレベーター出て、あのすぐに事前生産機みたいなのあるんですよね、
うんうん、
そこがすっごいまず並んでるんですよ、
うん、まあそうやそうだろうね、
並んで、まあまあまあしょうがないなって思って並んで、
うん、
さあ生産しようって思ったら、あの、うん、千円札しか受け入れられませんみたいな、千お札が、ね、
あ、なるほど、
うんうん、さっき監督さんのとこで千円札使い切っちゃった。
なるほど。
やべって思って、ちょっと、うん、そこも列離脱して、
うん、
コンビニ行ったんです。そうそう、あの、一応ね、生産する気はあったんですよ。で、だから料金900円ですって言われて、
あの、待って、生産する気はあったんですって、しない気あったの。
しない気、もしかして、ブーン、バキンって。
違う違う、そういう意味
じゃ、さよなら
そういう意味じゃなくてね、あの、生産でき、お金があったらできてたのにな、1万円札はあるんだよ、払う気はあるんだよ、
うん、それは分かるよ、そんなの分かるわ。
そうい
や、今の言い方だと、完全にあの金払わんで出る気満々だったみたい
な。食い違反のあれじゃないですよ、だから、で30分150円かな、でだから900円ぐらいになってて、
うん、
で、
うんうん、
まあ、払おうかなと思ったけど、小銭が500円ぐらいしかなくて。
まあしょうがないよね、それは。
もうちょっとコンビニちょっと行くわみたいな感じで、近くのコンビニ行って戻ってきて、そしたらまあだいぶもう空いてて、そこら辺、
うん、
列も、
まあそれはちょうどよかったじゃん、
ちょうどよかったなって思って、じゃあさあ生産しようと思ったら料金1050円です。150円増えてる。
しょうがないよ。それはしょうがないよ、どれみち払えないんだからそれは。
まあまあ。
でアキラのガッテって言った、
ガッテなんて日だって。なんて日だって
バイキング入っちゃった。
バイキング入っちゃった。で、まあ、まあそれはそれでなんかこう駐車場行ったら、まあさらに混んでてずっと待たされるみたいな状況はありましたけどね。
まあそりゃそうだよね。
え、何台ぐらい待ってた？
めちゃくちゃ待ってたよ、だいぶ。
え、3台
?3 台とかじゃない、3台じゃない、もう 10台以上あったんじゃない、ほんと10台、
5台歌ぐらい、
5台歌、車どんだけあんだよって。人口よりも多い車の量。
で、あの、アキーロ、うーんとかって当てた、もしかして、イライラして。
当ててない、当ててない。
時計早く行け、うーんつって。
はい、だそこまではしてないけど、まあ、そんなことがあって、ようやく 家帰ったよって話なんですけど、
いや長かったね。
長かったです。長尺、さらばのコントバリに長尺でした。
あの違うところはあれだね、あのさらばよりは面白くないってことだね。
そうですか。
残念です。いやつまんなかった、全然面白かったよ。
残念です。
面白かったよ。
ね、
あー、ルイタさんまた敵になっちゃうっすよ、そういうことやってると。
本当に
やっちまった、
もう敵んだっつって。
失言です
。やっちまったな。ちなみにあれは、秋広さんはさ、はい、ちなみにあのお笑い芸人だと誰の不安なの？
お笑い芸人だと、
うん、おすすめの芸人、
あ、当てようか。
はいはいはい、
俺わかりますよ、
ええ、お、
秋広が好きな芸人でしょ。
うん、
ナポレオン、ナポレオンでしょ。
ナポレオン、ナポレオンズね。
ナポレオンズね。
ナポレオンズね。あれ解散したでしょ。
うん、解散してるはず。
うん。
しかも芸人なのか微妙なラインだしね。
あれマジシャンなのか芸人なのかっていうやつですよね。
あー、まあ、あとトランプマンでしょ。
トランプマンは絶対
喋らない。喋らない。
芸人じゃないまず。
なんかね、うん、そういう誰だろうな、そう考えたら。いや、昔はアメリカザリガニとか見てたんですよ、うん、
それはでもあれじゃん、あのお話ができたからじゃん。
まあまあそうですね。
でしょ。それはファンとは言わないよ。
うん、あと誰だろう。だからそういう感じだとあんまりお笑い詳しくないっちゃない
か。カトリーナ3世
誰だよ。
それもう誰なんだよ、もはや
誰なんだよ。アンジェリーナ3分の1をそこまで言い出すとわけわかんなくなるけどね。だからなんだろうな。でもいろいろ見てはいるんですよ。アメトークとか見たりとかして、
うんうん、
お笑いというか、まあ、ちょっといろいろ触れてはいるんですけどね。
なるほどね。
うん、でもまあそうですね。それで言うとなんだろう、うん、千鳥とかね、最近は見てはいて。
ああ、なるほど。
別に漫才が好きってわけではないんですよね、そこまで。漫才の時は。
ああ、そうなんだ。
でもなんかそのノブのツッコミ面白いなと思いながらね、最近テレビでも活躍して
る。ああ、なるほど、うん、あれだ。じゃあ秋広さんは使いやすいやつが好きなんじゃない。
ああ、かもしんない。
うん、キャッチーで自分もパクれるようなやつが好きなのかみたいな。
そうそうそうそう、そうかもしんない。こりゃ別ラジに使えるって思って。
なるほどな、そういうことね。実用性を兼ねてる
のね。ルイタさん好きなのはいるんですか。
ね、推してる芸人で言うと、
あ、当てましょうか。これ
お当てる、
あれでしょ、トランプマンでしょ。
トランプ
マン。トランプマン好きだけどさ。
いや、分かった分かった、トランプマンじゃないの、うん、分かった。ミスターマリック。
ああ、そうか、
ミスターマリックは違う。
ああ、分かった分かった分かったって、うん、マジシャンセロでしょ。
セロ。
絶対食うと思った今。じゃ次さ、でしょ、天候って言うんでしょ次。うん、分かってるよ。もうい
や、もう松尾元東西。
芸人じゃねえんだよ。
エンタの神様出てたけど。え、芸人じゃないの。
あ、分かった分かった、フランチェ
フランチェ。
フランチェ、あのね、でもスリムクラブは結構好きです。
あの特報告に出てたクリマタスミさん。
誰がわかんだよ。
全部ミスターマリックじゃねえか。
あのさ、なんでそんなマリック詳しいの。むしろ
マリックの娘いますよね。
いるね。
いるね、確かラッパーの人でしょ。
ラッパーですよね。
いるいる。なんだよこの会話。
マリック情報。
まあ推しの芸人はね、
うん、
まあ去年ぐらいからね、めっちゃお笑いを見るようになったんだけど、
はいはいはい、
M1、 去年の M1 とか見た？
ああ、なんかね、一応メンバーというかとりあえずのラインナップは見ましたよ。
うん、あの中だと俺を応援してたのは真空ジェシカ。
ああ、はいはいはい、
うん、真空ジェシカはとにかく面白いよ。
ああ、面白かったんですね。
面白い面白い、
多分ネタ飛ばしてるかもしんない、うん、
もったいないよ。あの真空ジェシカはシンプルにね、ワードが強い系の、あの分かりやすい漫才。
あ、そうなんですね。
うん、まあテレビに出てる時はね。
うん、
あの公式チャンネルにネタ結構落ちてるんだけど、
はいはいはい、
あの表舞台というか、あの劇場でやるネタは結構ひどいのが多い。
へえ、まあ、そうなんですね。
うん、あのあれ、女芸人の吉住っていうじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの吉住でしこったらチンチン取れたってなったことがあるから。
ひどいっすねそれは。
まあ吉住公認らしいんだけど、
へ
え、あのネタは。
うん、そうなんですね。
とか、あの、舞台の袖で、あの、芸人が集まって、舞台袖でセックス始まるネタとかね。ずっとアン言ってるだけのネタ。
ひどい。ひどい。ひどいな。
そういうね。
あ、そう。
真空ジェシカ面白いよ。
あ、そうなんですね。それで言うと、なんだろう、インディアンスとか面白かったなと思いながら。
あ、インディアンスも面白いね。
M1 だと。
そうね。
楽天、ま、楽天カードマンの下り面白い。
楽天カードマンね。
楽天カードマン、ね、楽天モバイルか。楽天モバイルって。
まあ、去年の M1 はね、うん、全体的に、なんだろう、あのファイナリスト全員知ってたけど、
はいはいはい、
うん、なんか無難な結果で終わった感じだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、錦鯉優勝っていうのは、ま
あ。どれが優勝してもおかしくないぐらいの感じ。
まあ、そうだね。うん、まあ、オズワルドがめっちゃ抑えたから、
うん、
ああいう結果になるのもしょうがないかなっていう気はしたね。個人的には敗者復活でハライチが復活したのが何とも言えなかったけど。
ああ、あれなんか物議かもしてますね。
うん。いや、面白いんだけど。
いや、敗者復活時間オーバーじゃないかってね。
そうそうそう、そういうもあるんだけど、うん、あの、なんだろう、シンプルに面白かったんだけど、
はいはいはい、
あの、敗者復活からハライチが上がったところで、書き乱しがないじゃん。
まあまあ、そうか、そうか、そうか、そうですね。
うん、そこがちょっと微妙だなって思っちゃって。
はいはいはいはいはい。
うん。だったら、あの、ヨネド2000とかの方が全然書き乱しただろうなと思う。
まあ、誰みたいなところでしょうね。
あ、そうか、ヨネド2000、ネタ見てないか。
ヨネド見てないんすよ、しょう。正直
ちょっといや面白いよ、ヨネダ2000も。
マジっすか。
オールナイトニッポンゼロも面白かったから。
へえ、なるほどなるほど。ちょっとね、まあいろいろ気にはなりますけど、トム・ブラウンとかね、最近だとね、僕は
そうね、
僕はなんか真似してたっていうとね、合体よね。
まあ真似しやすいからね。
でも草薙くん混ぜるやつ面白かったんですよね。
ああ、はいはいはい。
まんまん満足、まんまんマングローブ。
あいつら多分バカだからね、本当に。
ああいうの好きだなって思って。
わかりやすいやつな。
そうそうそう。
あ、なんだろうな、あと好きなのは、あの、去年のファイナリストに行かなかったんだけど、
はいはい、
今年の M1 の決勝に行ってほしいなって思ってるのが、うん、ダイヤモンドっていうコンビがいるらしい。ダイヤモンド行ってほしいね。面白いんで。
なるほど。
うん、あれもね、コントなのか。
プリプリですか、ダイヤモンドって。
あのね、プリプリよりは、なんだろうな、メジャーではないね。明るくない感じ。
そうそう、まあまあ。そうでしょうけど。
え、歌ネタの人じゃなくて？
全然歌ネタじゃないですよ。あの、漫才やってんだけど、全然漫才じゃないって言われる感じのね。
なんですかね、そのマヂカルラブリーの漫才じゃない論争ぐらい以上に漫才じゃない。
あ、そうそう。だって、あの時はでも、あの、ダイヤモンドの、あの、ツッコミ、どっちがツッコミか分からんけど、メンバー一人が、うん、あの、つぶやいたら、村上に、いや、あんたの方が漫才じゃねえよって言われたね。
そうなんです。なるほど、なるほど。
ダイヤモンドとかはたまにマジラブのオールナイトニッポンでも名前出るじゃん。
ああ、なんかあったかなっていうぐらいですね。聞き流してるかもしれないレベルです。
この間の、あの、アイドル芸人の時の話と。
ああ、そうかそうか。なんか、いろんな芸人さんいました。
あ、そうそう。そこと、あの、あと時計内側つけるニスト。
ああ、はいはいはいはい。
の時に名前が上がってた。
そういうことですね。なるほど、なるほど。うん、ねえ、ダイヤモンドさん。じゃあちょっと、今年応援してるということですかね。
そうですね。うん、
じゃあちょっと注目して見るのもいいんじゃないでしょうかねっていう感じで。うん、ちょっと、まあ、長くなっちゃった。
そうね。もう1時間ぐらい？
そうですね。もう大喜利行きたいですね。
行きますか？
行きましょう。別ラジオ大喜利。
パフパフ。
はい。ということで、今回のお題ですけども、あの子が髪の色を変えた理由とはということで。
おー、なるほど。
こちらはちょっと、皆さんからいただきましたんでね、ちょっと読んでいきたいと思いますけどね。
はいはい。
まずはエンリンさんからいただきました。
おはようございます。
はい、おはようございます。惚れた男に、俺2000年代の美少女キャラみたいな髪の色の女しか好みじゃないからと言われたから。
それで変えてくれるのもすごい優しい人はね。
すごいね、二次元に近寄ろうとしてくれるいい子だね。
あれでしょ、あの黄緑みたいな髪の毛の色をつけて。
すごい、そうそうそうそうそうです。
で、下の毛も色つけるんでしょ。
色つけちゃう。
うん。
最近のは下の毛ないパターン多いですよね。色が。
そう、ね。
色つけるのめんどくさいのかなって。
個人的には下の毛が髪の毛と同じ色なの気持ち悪くから嫌なんだよね。
でも、そうじゃないと整合性がないっていうか。
まあ確かにそうなんだけどさ。
そうですよ。
そうなんだけど、なんか嫌じゃない。
ちょっとなんか嫌だなとは思いますけどね、うん、
金髪はギリギリいいけどさ、うん、赤とか緑とか青とかないでしょ、したって。
だからね、うん、そうですね、最近はだから表示されなくなったな、うん、そう考えたらっていう。
そうだね、
うん、
も
う
最近全くそういうエロゲー関連とかやってないから分からんけど、確かにあんまイメージないよね、
うん、イメージないなという。 感じで、あ、これちょっとなんか一つあゆみさんに後でメール送ろうかな、これで。
わあ、そうやってまた他人のネタパクる。
下の系からの話でね、うん、送ろうかな。はいはい、そんな感じでございまして、続きましてね、エンリンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。会社で上司に叱られないようにできる限り壁と同化するため。
おお、なるほど。
壁の色と髪の色を同じにするの。
でもそれスーツも変えないとダメだよね。
そうですね、
スーツも顔面もね。
まあ白い壁だったら真っ白い髪に白いスーツになるんですかね。で後ろ向いて
なる、
うん、壁になるみたいな。
なるんだかな。
うん、
ああ、まあ、いい方法だとは思いますよね。
どういうことなの、どういう状況なの、叱られないようにめ、あ、なんだろう、両津はどこだみたいな。
あ、そうそういうことよ。
そういうことですよ、
ね。うん、変装の天才よ。
先輩なら今壁になってます。
言っちゃダメじゃんそれ。言っちゃダメじゃん。
言っちゃダメだね。うん、なんかね、いろんなパターンありましたね。両津はどこだ、あの。
そうね、まあ俺そんなこち壁知らないんだけど。
そうっすかじゃあこの話はじゃあやめときましょうね。
はい。
じゃあ続きましては、浜浜さんからいただきましたね、こちら。
お、ありがとうございます。
青色ロンドンブーツ3号に選ばれたから。
おう、
髪の色を変えた理由ね。
なるほどね。はいはいはい、
うんうん、
ロンドンブーツ3号ってでも誰かいた気がするんだよな。
いましたよね。
いた気がする。
うん、3号青だっけって。青じゃない気がしますよね。
うん、確かに。もはやね、今の論文髪の毛の色普通だしね。
ねえ、淳さんだってね。赤やめましたからね。
やめたからね。
ねえ、ま、続きましてですね、じゃあ浜浜さんからいただきました。
はい、はい
ね、
はい、ありがとうございます。
はい、虹ゲーミングモデルになった。
え、
ゲーミング PC みたいな感じ、虹色に。
ああ、なるほどね、うん、あ、光るんだねってことは、まあ、
ですね。ルイダーさん的には虹色といったら確定演出ですよね。
んー、まあそれもあるけど。虹っていう言葉だけで頭の中に7っていうものが出る。
ああ、7度虹で。
ああ
、はいはいはいはい、虹色でございましたね。うん、
そうだね。銀色桃色、
銀色え。
うん、今の間違えたわ。桃色水域だったわ。虹色なかった。
ああ、桃色陶器。
金色銀色だったね、あれね。
金色って。
そうだったね、間違えたわ。虹色あると思った。
そこしか知らないんですけど、誰の曲でしたっ
け。あれ、高橋陽子とかじゃなかったっけ。分かんないけど。あ、高橋真理子か。
あ、高橋真理子。陽子は天使の天使とかぶっちゃいますよね。
そうね。
混ざっちゃうね。じゃあ続きまして、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
赤色ということで、うん、秋の夜長に紅葉した、紅葉かっこ紅葉って書いてます。
なるほど。
秋の夜長に紅葉、気分が紅葉したっていうことと、もみじというのとかけてるっていうね。
いやー、風流ですね。風流な。
今冬ですけどね。
うん、風流なネタですよ。なかなか。
ですね。季語を入れてくるっていうね。
そうね。なかなかに渋いおはがきですね、それ。
渋いお便りでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、すだちさんからもいただきました。
お、ありがとうございます。
はい、ピンク色。
ほう。
処女を消失したから、非処女はみんなインランピンクにすべきですよね。
それはダメよ。
じゃあ、アイナップーも非処女ってことですか。
アイナップーは別にそれでもいいけどね。
インランピンクってことですか。
それ言ったらアンジェリーナさんもそうなると。
アンジェリーナさん、もう本当にこれはもう風評ですよ、本当に風評以外が。、
うん。ダメだよね、あのインランピンクって言葉さ。
言葉、どこから来た
の。ダメだよ、あれ。あれ、どっからだろう。なんか言われ出したの、バカ鉄のあたりからすごい言われた気がする。
はいはいはいはい、はい、
うん。あの頃めっちゃインランピンクって言われた気がするけど。
ニコニコのコメントで出てくるんですよね。
うん、そう、うん。どっからだろうね、あれね、流行り出したの。元ネタも分からんし。
ピンクで検索してみますか。
おう、インランテディーペアとか出ない、それ大丈夫。
どういうこと。
あ、インランテディーペア知らない。
インランテディーペア知らないです。
見ちゃいけないやつよ。
テッドみたいじゃなくて。
うん、あの、まあ言っちゃえばあのガチなホモブイ。検索してはいけない言葉のやつ。
やべ、検索してはいけない言葉ね、いろいろあると思いますけどね。
うん、
インランピンクは検索しちゃいました。はい、うん、こちらニコニコのなんかこう大百科に入ってることですけど。
ああ、ニコニコから生まれたのか。
この大百科に書かれてますね。ピンク色の髪という、まあ、主に漫画やアニメなどの、用いられる、記号的な なヘアカラーの一つですけども、なんか少しエッチな要素、またはそのまま18禁の作品においては髪の毛のが赤から桃色系統のキャラクターは結構な確率でヒロインポジションだからっていう。
ああなるほどな、
うん、だからピンク色の髪の毛をしたキャラクターはインランというイメージがついたという説。
それ国によって変わるよね。
まあまあそうね、
うん、
だまあ二次元的な意味でね、その
まあやっぱ他の国だったらそのインラン何色になるんだろうね。
ああ
るのかな、
あるのかない、
なんかだってほら国によってはなんか青い色がなんかその卑猥な色とかっていう国もあるじゃないですか。
ああ、
ね、でだったらインランブルーってことでしょ。
ああ確かに
インランブルー、
うん、ああなるほどね、すごい。どうなんだろうね、そこら辺ね、海外の人がいないから。
なんか他の国だったらどういう風になるんだろうって気になる。
これ
だ
ね、童貞ない
と日本だったらなんか紫はほらなんか簡易なんちゃらとほら聖徳太子のやつあったやん。
あ
簡易12回やったっけ、
はい、あるある、
うん、
あれの影響で紫がとかって言うけど他の国やったら違うでしょ。
あそうそう
確かにね、
っていうなんかルーツ探っていったらおもろいんじゃない、インラン何々シリーズ、
うんうん、色のインランの歴史っていう。
豪邸ナイトスクープ出動ですわ。
ナイトスクープが皆さんが思うインランの色って何色ですかっていう。
大喜利でもいいんじゃない。
メールテーマにするぞ。
でもだって色って色大喜利って難しくないですか。
めっちゃむずいと思うよ。
ね、難しいでしょ。ちょっとちょうだい、
うん、色と理由って言ってもめっちゃ難しいよね。
これ難しかったですか今回は。
うん、いや難しいでしょそれは。
ああこれでちょっとまあ他にも来てますんで、じゃあ
いはいはい、
すだちさんからね。
はい、ありがとうございます。
無職、無修正の中出し AV に出ることになったから、どういうこと。
それそもそもさ、それと髪の毛無色ってどういうこと。
髪の毛が 色がないっていうことなのかって思ったけど、
うん、
どういうこと。
無色じゃあ、ほらあのメタルギアとかであるあの、う
ん、あ光学迷彩、
そうそうそう光学迷彩仕様にしたんじゃないですか。
ああなるほど、え頭だけ。
ちょっと待って、透明人間。
そうそう透明人間、透明人間ってやってるみたいな。
透明人間だったらまあまあ AV は あるかもしんないけど。
あるの。
透明人間 AV はね、で時間止まれみたいな的なね。
ああね、あの実はフィクションじゃなくてノンフィクションって噂があるやつね。
ノンフィクションね、2割はノンフィクションだって言われてるっていう、
うんうんうん、
噂のね、やつですけども、まあね、ああそうか、無視、まあとりあえず須田さん、須田さん、
どうですか、髪の毛だけ
じゃん。ヒーロー、あの時を止めたら何をしたい。
時を止め
ザワールドっつって、
おうザワールド
時止めたもん、時を止めた時何してみたい。時
なもうすることないな本当に。あでもスカート覗くぐらいしかしないじゃない俺。
じゃあ、あの高額迷彩来た時は何したい。
高額迷彩来た時はまあお風呂覗きに行きたいよねって。
なるほどな
ねって。まあでも今時なんか銭湯に利用する人ってなんか若い人いんのかねなんて思うけどね。
言わするんじゃない、
言わするか、うん、
なんか大学の近くとかだったらあるんじゃない。
ああなるほどね、
うん、
お風呂より更衣室かなみたいな。それはそれでピンポイントピンポイントに若い人がいるだけのところ。
それはねダメだよ、
ダメです、
うん、捕まる。
いやもううん、そもそもお風呂場っていう時点で捕まらないんですけど。
まあ確かにな、
だから捕まらない前提で、捕まらなければ何してもいいんだったらそうでしょっていう話をしてる。
ああそうかそうか、
前提であってね。どっちを優先にするか、何をしたら捕まるかみたいな話じゃないんですよ。
そっかそっか、
まあ、ラストですだちさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
中糸色。
中糸色、
中糸色、望まない妊娠だったから、これあれですね、愛しき望むみたいなもんです。
ああなるほどな。
中糸色って書いて、うん、なんて読むかなっていう感じですね。
ここにて乱入が来たぞ。
え、
あ
中糸色って書いてね、中の、うん、中糸色って書くのかな。
そうね、
中、
はいはい、
中糸式。
中、うん、中糸式。
ああ、はい、はいはい、中糸式。え、アキロ、その心は。
いやもうこれここ皆まで言うなってことでしょ。だと思うけどね。まあ望まない妊娠だったからそうしましたっていう。
なるほどな。
ことで、
それでも何色なんだろうね、色
つしは。色って何。
色味が分かんないよね。
色じゃなくなってきてるよねっていう。
確かにな。
もう色大喜利になってきてます。色を使った大喜利になってますよ。
いやまあ大喜利だけどな、これは、まあ、
大喜利なんですけどね、ちょすごくなんか発展系ですよね。
そうね、色はそれを望んで、こういう展開を望んでないってこと。
こういう展開は望んでないね。 まあ、
で次は
終わりです。
あ、以上ですか。
ラストラスト。
あれ俺送ってなかったっけ。
いつ来た。
俺なんかジャスミンっつって送ってなかったっけ。
あ、それそれ
見たわ。
LINE でしょ。 LINE でしょ。
LINE です。
見た気はするわ、
はい、あれあれ理由が書かれてないから意味が分かんないんだよな。
ジャスミンに憧れてってやつじゃない。
色と理由、色と理由
があのジャスミンを添えてってやつじゃない。
わけ分かんないから、
あのアキーのジャスミンを添えてってやつじゃない。
あ、もう人が人がいる中でそれ良くないと思います。いっぱい。
そうね、ジャスミン色の髪をね、
うん、甘い
風が優しく
みたいな、ね、甘色の髪の乙女みたいに。
実際ジャスミン色ってどんな色なんですかね。
どんな色だろう。
適当に言ってますけどよくわかんないですよね。
黄ばんでそう。
なんか
黄ばんでそう。
イメージはだと。
ちょっと待って、じゃ黄ばんでそうってどういうこと。
お茶がね、お茶が色で。あ、お茶
ジャスミンって言って、でも普通の金色っぽい感じやな。
でもなんかイメージ、茶っ葉のイメージだと、うん、白とちょっと緑色の方が薄く入ってる感じの色。
へ
え。イメージね。
なるほどね。うん。まあまあまあ、お茶、お茶っ葉としてはね。うん、なるほど。
ああ、でも、あれっすよ。色彩色みたいな見てみたら。
うん。
ちょっと待ってよ。今これ、チャットの方に貼るっすけど、サイト。
チンコ。あれ、なんかジャミング入ったぞ、ジャミング。
なんか、こんな、こんな。
妨害電波がすごい。へぇー。
あー。
だからあながちルイタンさんの言ってたやつ間違ってないっていう。
確かに。
俺が黄ばんでるのも間違ってないじゃない。
まあ、間違ってなくはない。
いやー、なんか、秋色そう、黄ばんでるって言い方がなんかムカつく。不愉快です。そうね、謝ってください。
黄ばんだイエロー担当。ジャスミン。
南さきかよ。
あの、ジャスミンの色をバカにして、すいませんでしたってちゃんと謝罪してください。不愉快です。
なんであなたたちが被害者の会みたいになってるんですか。意味が分かんないです、
いや僕たちはジャスミンを応援してますから。意味が分かんない。秋広から頑張って逃げろって、
はいはいはいはい、もうそんな、まあ、こんな
でしょ。ジャスミン後ろってやつでしょ。
そう
やめろもう。はいはい、まあこんな感じでね。次回大喜利のテーマを発表したいです
けどね、はい、次回予告、
次回予告っていうことでね、サービスっていう話ですよね、
じゃあエヴァの BGM 今後ろに流れてんの。
で
てんてんてんてんてんてん、
詐欺師シロー側からオッケーが来ないと思います。
あ、そっか。じゃあぽいやつにしてよいいじゃん。
ねえ、ねえ、なんかその、うん、大悟さんがね、なんかそういえばツイートしてたんですよ。なんか、
うん、
日向坂の東京ドームライブ行きてって、女房を七に入れてでもいかんとって書いてるんで。
うん。
なんか、七に入れられた後の女房はどうなるのかっていう。
おー、なるほどな。
女房のその後って気にならないですか？そういうことわざ的な意味での。
あー、確かに。俺らでも女房いねえからな。
まあ、いないから、いないからこそ想像で。ちょっと、七に入れられた、女房を七に入れるということわざがありますけど、その七に入れた後の女房はどうなるんですかっていう。
なるほどな。
っていう。
じゃあ、七に入れた尿道はどう？
七に入れた尿道って、尿道を七夜に入れるんですか？
そうそうそう。あ、どうなるかな。
女房以外に七夜に入れれるもの、みたいな。
あー、なるほど。
あ、そっちにするします。
そっちはでも分かりやすいかもね。
ああ、七に、こういうものも意外と七に入れられますよっていう。
うんうん。
うん。尿
これを入れたら、お、来た。
例えば何や
ってる。例えば、なんだろう。
例えば、君が、つって。
例えば違う。I believe future. 違う。どうぞ、そうね。少女とか。
なるほど。
童貞はちょっと受け付けられないけど、少女なら七夜入れれるじゃないですか。
帰ってこないけどね。
ちょっとひどくないそれ、アキロ。よくないと思うな、その発言。
ちょっと
よくないと思う、それは。
人権みたいな言葉が。
いやー、それはね、ちょっと よくない発言やと思う。
言葉狩り。
不愉快です。
あら、そうです。あなた、少女代表ですか。
ええ、そうです。大変不愉快です。謝罪してください。
いやだな、こういう人いると。なんだろうな。いや
まあまあまあ、ありきたりなやつからいくよ、じゃあ、例えばで。
七に、どう、いや、思いつかねえな、やっぱ。
いや、だって、秋のなんか親戚七夜とかやったろ。
いや、なことないよ。何の話。
あ、超思ったっけ。
いや、七夜の近くに家がある。
ああ、七夜の近くって話や。
ああ。
なんで七夜が、七夜じゃないよ。
七夜じゃなかったよ。
七夜じゃない、ない、ない。
あの俺、七夜と知り合いがいるんかと思った、あの親戚かなんかに。
全然違う、うん、
まあでも秋広さんが7時に言えそうなものっつったらあれだよね、あの応募券、応募はがきがなくなった声優パラダイスとかね。
ああなるほどね、
うん、言えそうだよね。
はいはいはいはい、あの、うん、雑誌の切り抜きとか、
そうそうそう、メルカリがなくなったから死に入れますみたいな。
メルカリの役割も果たす七っていう存在ね。
うん、そうそう、
片方しかないワイヤレスイヤホン
それはダメだと思うけどね不良品だから。
いや誰が使うんそれ
あと一個どこ行ったんだろうって部屋の中でなくなっちゃったみたいなゴミ屋敷からのね、ワイヤレスイヤホンの救出みたいなあるかもしれないですけど、まあなんだろうな、まあとりあえずそれで七に入れるもんで募集してみますか。
そうね、入れてその先どうなるかまで聞く。
だとしたら女房どうな
る、まあ、そこはなんか
女房どうなるか問題
あるじゃん、まあ、あるじゃないですか。ルイタンさんと秋色で広げていったらいいんじゃないですか。
ああ
そうか、そうか、じゃあそれでしょう。
じゃあ七に入れられる意外なものとはみたいな。
うん、それがいいかもね。
うん、そうね、そういう感じで女房七に入れられるところはこんなのものを入れられるっていう、
うんうん、
どんなのみたいな。
まあでも七だからね、何でも入れられるのかなと思うけど。
うん、そうね、うん、
うん、まあでもそれでいいと思うよ。
ああそんな感じで、じゃあそれでじゃあ行きましょう。
はーい、
はい、そんな感じで、じゃあエンディング、
あエンディングですかね。じゃあエンディングの前に、ここで一曲、3月9日発売、現在放送中アニメ、ファンタジー美少女ジュニコウジさんとエンディングテーマルーチェツインクルウィンクでファンタジーと
はい、お聞きになったのはは
い
ルーチェさんのね新曲ですか。
そうですね、新曲ですね、
はい、そんな感じでございますけどね、
はい、
まあ流れてないんですけどねっていう
、うん、大丈夫、俺がツイッターで貼っとくから。
ああなるほど、了解です。だからハッシュタグつけてね、
う
ん、なんだ
ろう
ね、
そうそうそう、
そんな感じでございましてね、じゃあそんな感じでエンディングでございますけども、エンディングにじゃあもう一つだけちょっとメールが来てたんでね、読ませていただきたいかなと思いますけども、あれ、
はいはい、
あれこれ来てたっけな、どうだっけな、あー来てた来てた、こちらエンリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
別ラジの皆さん、おなすけ、
おなすけ、
メールを書いている
3、おなすけ、
30分前くらいの話なのですが、
おなすけ、
はいはいはい、久々にクソみたいな風俗場に当たり発散の場がなかったので投稿しました。プロフィールにはスリムでコミュニケーション能力が高いと書かれているように、身長150センチ60キロの太り気味で挨拶してすぐに、はい服脱いでくださいと言われました。
人殺じゃん。
皆さんは最近ドブに金を捨てた方が良かったなと思ったことありましたか。
ああなるほどな。
件名総額4万4000円の普通だ。
おお、4万4000円の普通だか。
あこれメール書いてる30分前くらいってことで、メールがね届いたのが14時18分なんです。うん、
そこまで言わなくていいから
。お昼に行ってたんだろうね。
真っ昼間からですね。なるほど。
うん、まあでも昼の方がなんかあれだよね、前の目は気にならないかもね、逆に。
ああ、まあ確かに、なるほどね。そういうことですかね。うん、そんな感じで、まあ
なんかありました？
お金ドブに捨てた方が良かったって話？いや、さ、う
ん、秋色ないんじゃない？基本的にほら、回収したがるやん。
買い物上手だからな。
買い物上手、まあまあ
元はいいようだろ
まあそうだね、
うん、ドブにお金捨てた方が良かった話はちょっと思いつかないな。でもどうだろう、うん、
まあ、言うて俺もないけどね、パチンコで8万買って次の日で9万負けたみたいな話かな。
あ確かにそう、パチンコで負けると確かにドブに捨ててる感じはありますね。
まあまあ遊戯代なんでね、
まあそれはしょうがないですよね、
遊んでるから別にいいんだけどっていう、
な自業自得ではあるんですよね。
そうそうそうそう、う
ん、だからまあまあしょうがないっちゃしょうがないんですけどね、うん、うん、いやね、うん、ドブに金捨てた方が良かった話か。でもね、もう粗品さんとか毎週のようにドブに捨ててそうな感じはありますよね
いやまああの人は無限に湧いてるから大丈夫だよ
まあ、うん、ね、障害収支マイナス1億円くんってことで、
うん、あれなんか ドブに捨ててるっていうか、あれも遊戯だからね、言っちゃえばね。
まあまあまあ、あの動画見てます、う
ん、全然見てない。
あ見てない
、うん、全然見てない。
うん、新米お兄が見ては参考にしてるらしい。
そうね、めっちゃ見てるよね
あいつすげえハマってんな競馬にって思って、
うん、いやお兄はそうだね。まあなんかでも子供の頃から競馬にはなんかゆかりがあったらしいから、
う
ん、
ああなるほどなるほど、
うん、
そうですね。あーなるほど、だからすごくなんか話が合わないって思ってます最近。合わせる
方が、まあ難しいね、
さそうだなっていう最近ね。ちょっとい
やでも逆に言っちゃえばさ、なんあの別に競馬の話以外もできるわけだから。
まあ確かに確かにそうですね。
そうそうそう、 そういった俺らなんていくらでもできる話いっぱいあるんだよ。
あるんですね。そうそうそう、
うん、ただなんかあのあなたがなんかこっちが出したお題に対してマウントを取らないといけないみたいな体制で来るから話はできないんですよ。
ああそうですか。
やった。俺の話に対してあこれマウント取れねえなと思ったらあこの話いいですってなんでしょ。
じゃあいいですって。ね、まあまあそんなまあまあまあね、まあ、どうですかね。ちょっとまあ改めてないなとは思ってますけどね。
うん、最後に最後にねこうやってディスってみて
こうやってねディスってねまた溝ができちゃうっていうねえ、なんか
俺は何でもいいなんだよ本当に。
まあまあまあ、あそう、
あの、ね、AV 女優おすすめなのは何みたいな話以外は全然できる
わ。AV 女優だけはちょっと
そういうの
下ネタ
なんかね、なんだろう、あの軽い下ネタはいいんだけど、
はいはいはい、
あのなんだろう、奥に入りすぎてる下ネタ苦手なのよ俺。
ああそうなんですね。
この人の趣向を聞くみたいなのはあんま得意じゃなくて、
はいはいはいはい、
そうそう、だから俺はそういうのは嫌なんですよ。
なあ、もう一人もういろんな人の聞いて吸収したいっていうのがあるんですよ自分の中では。
うん、
エロに貪欲。
本当に吸収してんの、ちなみに。
あんまりみんな紹介してくんないからどうなんだろうなっていう。
いやだから
言ったじゃん俺この間。そ
う
そ
う、あの年末のあれはどうなんと、
あれから吸収したことある。
結局ね見てないな、そう考えたら。
してねえじゃん、
ね、
してねえじゃん。
自分の周りでなんかもう いっぱいいっぱい
何がいっぱいいっぱいなんだよ。
じゃあ聞くなよ。
もうなんか今後なんかもう見るもんねえなぐらいの時に見るかもねぐらいの感じではあると思いますけど、うん、まあね、うんうん、そんな感じで。
いや本当死んだらいいのに。
はい、この番組最終回です。
さようなら。
死にます。
また来週。
死にます。
また来週もねえよこれだ。
いや来週から俺がやります。また来週。
から死ぬから。
あ楽しみだ。
あもう YouTube で勝手にやってくれって話。
まあ、それこそチャンネルだからあれ。
それこそね、なんかその曲がりしてるみたいな話でね、
うん、
ですけどね、あのスピンオフに関してはあれもあれ、さらばのシステムみたいなもんですよね。さらばのチャンネルでアーバンブルーラジオっていうのがあったりとか。
ああそうね、
そうそうそう、あの千鶴の池田さんがやってたりとかね、
うん、
してる、ああいう感じのね。再生数があれだけ少ないっていう、うん、ラジオだけ異常に少ないっていう。同じチャンネルなのにっていう、う
ん、ちなみにあれでも千鶴池田じゃないからね。
あ違うんですか。
うん、名前改名したからねあいつ。
え何ですか。
カズマ。
あーなんか聞いたことあるかもしれない。
あの Z にあの斜め線入ってる方の Z。
ダサいっす
カズマ。ダサい。ダサい。
何やってんだってね。
あの改名した結果、あの三四郎ファミリーからは追放されたから
その流れ星滝上みたいなこと何やってんすか。
確かにね、滝上も謎だったからあれ。
謎すぎて。おお、まあ、そういうね。
サンプラザ中野くんみたいなね。
そうそうそうですね、うん、あの人が解明みたいな、勝手に解明してみましたみたいな悪口ですね。
うん、いいんじゃない。
いやあれそういう大喜利も次回次次回あたりね考えてみましょう、うん、じゃあ、
ありだね。
まあそんな感じでございまして、
はい、
じゃあそんな感じでこういう感じのメールをね、いろいろね、皆さんから募集しておりますんでね、いっぱい、
はいはい、
いっぱい来たらいっぱい読みます。時間も長くなりますけど、いっぱい呼びますんで、よろしくお願いします。
そうですね。
ですかね。
はい、メールアドレスは、はい、RAPPA。
アニタマ.com。
コモン
!RAPPA って、王様とラッパじゃねえかよ。
やりたくなっちゃった。
聞いてるんですか、
うん、聞いてるよ。
あ、ニコニコですか。
ニコニコで。
あですよね。
うん。
面白いですね。あれもね。
面白いね。
橋本のどかさんの田舎トークが面白い。
うん。そうや、シンプルに楽しいね、あれ。
王様聞いてくださいよから始まる。
そうね。だからこれからだよ、あの、秋広さんも、マンスリーの人に対して、聞いてくださいよから入った方がいいんじゃない。
あなるほどね。
あの、話したい話がある場合は。
そうね。次回あるかな。まあ、次回まで用意できたらいいかなと思ってます、
ね、そうね、まあ、なくてもいくらでも何でもできるから。
まあまあまあそんな感じでね、
うん、
メールアドレス改めて言いますね、
はい、
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、
はい、
bets.dakrane アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。はい、そんな感じでございまして、あとお知らせとか皆さん大丈夫ですか。
告知、ね、3月の3日だっけな4日だっけな忘れちゃったんですけど、
はいはいはい、
に、本土楓さんのファーストフォトブックが出ますのでよろしくお願いします。
おー、なるほどなるほど。
はい、
買う予定で。
あ、もう金払ってあるよ。
前金。
うん、アマゾンで払ってあるよ。
あ、へえ、あ、そうなんですね。
うん。
あ、まあまあまあまあ、いつ発売でしたっけ？3月。
3月3日だか4日だか。
ああ、
どっちか忘れてたけど。
近いですね、じゃあ。
そうだね。
アマゾン貼っときますじゃあ。
うん。
皆さんよかったらじゃあなんか買ってみてくださいっていう感じですか、
ね。はい。
じゃあまあもう僕からはどうすかね。そんなにもう特にあれだったな。うん、特にないって。特にない。
あ、
流行にな
っちゃったよ。
流行になっちゃう。特に
やめて騒がしいでいいからな、それもう。
もう別にって。
うん、それと一緒だから。
別に以来の特にっていう。うん、
ダメだよそれは。
そうですね。今じゃあそのまあスティックのりさんのステラジっていうのをまあまあ勝手に姉妹番組みたいなもんだと思ってるんで。
勝手にな。
勝手に、そっちの方ね、まあ、YouTube でやってるやつ聞いてみてくださいって感じですかね。あれ面白い、クソ面白かったな。今週はちょっと2本立てみたいな前後編に分かれてなんかやってたんですけど、
うん、
先週はあの、ゲストにね、向井さんというハガキ職人の方をね、
ほうほうほうほう、
お呼びして、ライトノベル作家宗谷向井さんという名前でも
勝手に、うんうん、はいはいはいはい、
方をゲストにスティックさんと向井さんが喋ってるっていう、回が、YouTube にアップされてるんでね、要はね、こちらもね聞いてみてくださいっていうね、感じですかね。ちょっと腹抱えて笑いました。トークも面白いしメールも面白かった。うん、
お、別ラジもそれを目指さないとね。
別ラジもそれくらい狂ったリスナーが来るかどうかですよね。
いや、まあある意味狂ってるよみんな、
まあまあ、狂い方はねそれぞれ狂い咲きがね、
そうい
ろんな人の狂い咲きを見れるっていう、
ね、うん、そうだね、
そんな感じの、以上ですかね、お知らせとしても
ですかね。
では、うん、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。
はい、じゃあ3月の、これ何日、3月
3月頭だね、
うん、頭、あ、じゃあ多分その週の日曜日俺ライブしますね、
はい、6日
アンリミテッドデイズで立川バベルでやります。
へえ、なるほど、
久しぶりのアンリミで。
そうですね、
ですよね、
1月からなんで、まあまあ2回目、今年2回目ぐらいですかね。
おお、
なるほど。まあ
そん、最後にまともな告知が来ましたね。
まともな告知でしたね。
本当の告知、
本当の告知だった。
本当の告知、うん、そうですね。あとまあ近況としては、別ラジのタイトルコールをとりあえず依頼はしてみました。あと返事は来てません今のところ。
あら、
昨日
次は秋広母ちゃんか、
秋広母ちゃん依頼してみますかねっていう。あと
ああ、それで言ったら290回、あれ有利じゃん、頼もうか。じゃあ、
あ、ちょっとお願いできる、じゃあ、
まあいいよ全然
テンプレ、
メタヘリ、メタヘリメンバーだけ3人いけるじゃん、
3人いける、30いけるから半年は持つ。
最低だよ、
なんだよそれ。
半年は持つ言い方最低だよ。
10、20、30で上をしのぐ言い方だったね。
うん、じゃあそれあれだね、今度は本編にメタヘイのメンバー来てもらって、
ああまあまあまあまあね、なんかよかったらっていう感じですよね。まあ会えば、うん、会えばね、時間が合えばとかいう。
あとそうだ、告知あれだね、あれがあったね、
はいはい、
あのスーさんが本を出すやつがあったね。
ああコミケでね出すみたいな。
あ、いつだったっけ、コミケだっけ、
コミケない、合同本なんかね、ワイドクトのなんだっけ、なん
だよね、
なんかのそういうイベントでね出すんですよね。
うん、そうそう、それもね、あの別味としては必要な告知かなと。
まあファミリーの情報ですもんね、
う
ん、
でもね、あの詳細な情報分かんないでしょ。
ね、今ね調べようとしてる、
シグさんのとこにツイッターにちょっとあります確か。
そうそう、行かないといけないんだよね、ちょっと待って、どこだどこだ、
これなんか最近ツイッターのタイムラインがずっとぐるぐる回るような状況とか、ね、あって、
うん、
なんかこう検索しづらいんですよね。
あ、またこれもうあれじゃん、あの放送してる時もう終わってんじゃん。
終わってますか。
2月27だわ。
あら、もう最近の話だったか、収録の後だった、
そうだね、
うん、まあね、どっかね事後物販とかあるかもしれないんでね、もしかしたらしぐさのツイッターをね、
うん、
ちょっとねチェックしていただいたらとね。
そうね、委託販売とか通販販売とかあればね、
何かあるかもしれないんでね、
うん、
まあよかったら皆さんそちらの方もチェックしてくださいという、ね、感じですかね。
はい、
はい、
ですね。
じゃあ終わりたいと思います、そんな感じで。
はい、
別ラジ第281回でございました、
はい、
お相手はアキロと、
デキンくんでした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
バイバイ。